ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は田野内明美です。今回は地域政策学部准教授渡辺瑞希先生です。渡辺先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。渡辺先生、こんにちは。
こんにちは。
今回はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生はご出身はどちらでしょうか？
私は埼玉県の出身になります。
はい。
この方、埼玉から出たことはないっていう人間です。
はい、はい。群馬というこうイメージ、先生どうですか？
ですね、はい、旅行に行くっていうと群馬県なんですよね。群馬か栃木によく、家族で旅行に行く。
はい。
なので群馬県っていうと基本的にはこう旅先、気軽に行ける旅先っていうイメージで、お土産とか、
はい、
なんかこう名物とか、よく買ってきてもらったりとか、そういうのがありますね。
は
い。
そうだったんですね。群馬はよくこうご家族で行った場所とかありますか？
伊香保と草津、はい、もう島、もうこれ鉄板
温泉ですね。
はい。とあとは5年生の時に、林間学校で榛名湖に行って、
はい、
もうとっても楽しかった思い出があって、夕菅っていうお宿があったんです。
はい、
今でもあって、はい、そこに泊まって、とその時にすごく楽しい思い出があったので、家族とも榛名湖にはよく
行って。
はい。
高崎経済大学に赴任されたのはいつなんでしょうか？
2025年の4月なので去年からですね。なので新任です。
はい。それまではどちらにいらしたんですか？
それまでは、帝京大学の八王子キャンパスで、5年くらい、はい、勤めてました。
駅までは新幹線でいらして、駅からはどうやって経済大学まで行かれてるんですか？
はい、最初はバスで行ってたんですけど、
はい、
なんか都心とやっぱりこうバスの感覚が違くて、バスの本数がかなりないんですよね。
そうですよね。はい、少ないですよね。
はい。で9時に新幹線で高崎着だと9時半のバスなんですよ。うん、で30分待つっていうのがどうしても自分の中でありえなくて、電動自転車を買いまして、はい、駐輪場ちゃんと予約して、基本的には自転車通勤っていう感じで頑張ってますね。はい。
さあ、先生のご専門を伺いたいと思いますが、はい、先生の専門は？
私はずっとですね、もう文化人類学という、学問をやってきています。一言で言うと異文化研究みたいな感じなんですけど、はい、大体文化人類学者は、日本以外の、国や地域に、行って、2年か3年くらいずっとそこにいて、その地域の専門家になるっていう感じですね。でその地域のことを日本語にして、
はい、
分かりやすく文化を翻訳してあげるっていう、そういう学問になります。
ということは先生もその場所があるわけですよね。フィールドワークの場所がありますが、
はい、そうですね。
どちらなんでしょうか？
私は大学院の頃からもずっとネパールという国に、はい、行ってました。
はい。
ネパールに行くとおかえりって言われて、ネパールの名前も持ってます。サムジャナっていう名前で呼ばれてます。
は
い、
サムジャナさん。
サムジャナっていう、なので名前はいっぱい持ってます。
そうなんですね。はい、先生なぜこう文化人類学を専門にされてネパールを、題材にしたのはどうしてなんでしょうか？
大学3年生のゼミの時に、はい、たまたまその浜松にフィールドワーク調査に行った時に、
はい、
その浜松ってすごく外国人の方がいっぱいいらっしゃるところだったんですね。でそこでネパールの方にたまたまお会いして、
はい、
文化の話とかをこう聞いていたら、日本ととても似ている文化を持っているってことに気づいて、どうしてこんなに離れている国なのに私たちと、例えば祖先崇拝の仕方とかがとてもよく似ていて、不思議だなと思って興味を持ったのが、きっかけ で、でそれで大学院に入ってから、
はい、
思い切ってネパール行こうって言って一人で行きました。
初めて行ったネパールはいかがでしたか？
いや、もう生きたディズニーランドっていう感じで、これは現実の世界なのかっていう感じのマーケットとかのその活気具合とかも、
はい、
もしかしたらディズニーランドなんじゃないかっていうのなんだけれども、本当に生身のむき出しの人々の生活みたいなのが見れて、で神様も人間の数よりも多いって言われている国なので、
はい、
もう何度でも呼ばれるっていう国ですね。一回行ったらこうもう一回行こう、もう一回行こうっていう感じの国で、あの神秘的な国で、あのとてもこう刺激的というか、
はい、
そういう国でした。
あ、はい、なのでもう先生は20年以上ネパールに、
そうです
ね行かれてるんですね。
今年行ってないんですけど、
はい、
今年行けなかったんですけど、
今年行けなかった
、はい、
まあ、でもね、あの何回も行かれてますが、はい、文化人類学者として活動を始めるにあたって、何か先生こう不安に思うようなことっていうのは何かありましたか？
ですね、大学院の修士まではこう就職活動ができるんですけれども、で割といいね、あのちゃんと会社に勤めとかできたりするんですけど、うん、はい、博士号まで行くと、博士まで行くと、もうなんかほとんど学者になるしか道がない、
はい、
でただその時はやっぱり、博士に上がったとしてもその就職口があるかどうかわからない、
はい、
で、そういう不安があるっていう感じで、20代も半ばまで海外でずっといて、あの研究しているはずなんだけれども、友達とかが周りが結婚していったりとかする中で、
はい、
何やってんだこの子みたいな、自分としても不安、将来への不安、このまま生きていけるのかっていう不安、はい、研究ちゃんとやって博論書けるのか、博士号取れるのかっていう不安、たくさんありましたね、
はい、ただその先生の不安が払拭される時が来るんですよね
そうですね、あの、はい、ネパールのヒンズー教寺院にはだいたいサドゥーっていう苦行僧がいるんですけれども、
はい、
まあ、彼らは神に近づくために修行するような人たちなんですね。で、そういう人たちは一応占いとかもやってくれる人がいて、
はい、
友達に誘われて行ったらこういろんなことを言われるわけなんですよ。なんかこう、あなたは何歳の時に大きい病気をして、何歳の時に結婚して、相手は絶対日本人だとか言われるんですけど、
はい、
まあ、その中で、ネパールの研究をしているのは、まあ、とてもいいことだって、とてもあの将来のためになるから、それはこのまま続けた方がいいって言われたんですね。で、まあ、それからまあしばらくしてから、まあ、本当に彼が行った時に病気になり、本当に彼が行った年に結婚してとか、そういうこう当ててくるわけですよ。
ああ、すごいですね、
うん、そう。だからきっとこのネパールでちゃんと研究しとけばきっと何か実を結ぶはずだっていう、こう、うん、あ、まあこういうことで自分の人生決めちゃいけないんですけど、そういったこともあって、
はい、
まあ、あの諦めずにやろうっていう、そういう感じであの研究を続けました。
そうですか、はい、現在こう続けてこられていかがですか？
よかったなと思います、本当に。良かったなっていうか、
はい、
今まで、大学院からずっと続けてきた研究を例えば博士論文にしたとか、
はい、
本にできたとか研究論文で発表できたっていう時は、でそれに評価が加わるってなると、まあ、本当にあの周りから何を言われようとも自分がやろうとしてきた道を進んできて本当に良かったと、はい、今思ってます、はい、
ありがとうございます。続いて渡辺先生の最近の研究内容やテーマについて伺いたいと思います。先生、大きく3つあると伺いましたが、
はい、
1つ目はどんな研究でしょうか？
1つは、ですね、観光と旅と仕事をこう融合させるような研究をしたいと思っていて、
はい、
っていうのはこの今の日本の社会だとこう労働環境が厳しすぎて、こう仕事の合間に旅に出るとか、その旅と仕事が分断されてるんですよね、
はい、
でもそうじゃなくて旅するように働くとか、働きながら旅をするっていうような、この労働にこの楽しみとか刺激とか自己成長とか、
はい、
まあ、そういったものをたくさん盛り込めば、こうもう少しゆとりを持って楽しく経済活動できるんじゃないかなっていう考え方が、まあ、あるわけですね。まずそれが1点目。
はい、ありがとうございます。 二つ目は、
二つ目は、妖怪研究をしていまして、
はい、うん、魅力的なタイトル、はい、
なんでネパール研究者が妖怪研究するんだって言われそうですけど、
はい、
実は妖怪研究っていうのは民族学の一つで、文化人類学と民族学ってこう結構お隣の隣接領域なんですね。まあ、文化人類学者は海外でやるんですけど、民族学者はまあ日本やるっていう、はい、まあ、そういう違いがあるんですけど、うん、でそれで妖怪昔からすごく好きで、帝京大学でも長く妖怪学の授業をやっていたこともあって、すごく面白いなと思って、まあ、妖怪と科学技術との接合を、はい、やるっていう、妖怪文化が科学技術によって、廃れていくのではなくて復興していくっていう研究をしています。
はい、ありがとうございます。そして、3月5日にデジタル時代の妖怪学という本が出版されました。
はい、
これ先生お書きになった本です。
はい、
どんな本なんですか先生。
まあ、さっきもちょっと申し上げたんですけど、はい、妖怪文化っていうのが基本的にはこう田舎のこうおじいちゃんおばあちゃんしか知らない、まあ、そういった伝統的で古いものっていうふうに思われがちなんですけど、
はい、
まあ、そうではなくて妖怪の信憑性とかリアリティとか、まあ、妖怪がもしかしたらいるんじゃないかなとか、幽霊ってもしかして存在してるのかなっていう、そうした神秘的なことが実はデジタル技術っていう、まあ、科学的なものによって増長していくっていうことを、相反するのではなくて相乗的に増えていくっていうようなことを、まあ、書いた、
はい、
いろんな事例から書いた本になります。
とっても面白そうです。はい、本屋さん、またネットでも購入することができます。
はいはい、
渡辺瑞希先生のお書きになったデジタル時代の妖怪学、ぜひ皆さん手に取ってください。
はい、
そして3つ目です。先生どんな研究をなさってるんでしょうか。
もう一つやりたいなと思ってるのは民族観光の研究でして、
はい、
秋田県の、まあ、
ナマハゲ、
はい、があるんですけど、ナマハゲのもうまたすぐナマハゲのお祭りに今度行くんですけど、
はい、
その、ナマハゲがこう観光化していくプロセスっていうか、でそれがこう偽物とかこう作られたものとか、まあ、パフォーマンスになってるっていう話もあるんですけど、
はい、
そういう切り口ではなくて、そのナマハゲを見た人たちが本来不在のはずの神様の存在をこう感知して、恐れとか、
はい、
その宗教性とか、まあ、そういった神への畏敬みたいなものをどういうふうに感じ取るかっていうことで、民族観光の価値をこう、再認識するっていう、まあ、そういう研究をしたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。先生の最近の研究内容テーマについて伺いました。このあたりについては次回詳しく伺いたいと思います。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授の渡辺瑞希先生にお話を伺っています。渡辺先生、今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週もぜひお聞きください。ここまでのお相手は田野内明美でした。